祷にしていただきます。聖書を開きください。旧約聖書創世記第12章1節から3節まで、旧約聖書16ページです。
聖書をお読みいたします。創世記12章1節から3節まで。主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。以上です。
今から赤江牧師に旧約聖書創世記12章1節から3節までを通し、イスラエルの存在意義と題して聖書からメッセージをしていただきます。
メッセージしたいんですが、説教ノート間違えてきました。取りに帰ります。後で歌う賛美を最初に歌ってほしいんです。奏楽者いらっしゃいますか？説教後の賛美をぜひ、説教と関係がありますので。聞こえてますか、吉江さん？賛美お願いします。失礼しました。今日は説教のアウトラインにあるように、イスラエルの存在意義、これは私たちイエス様を信じる者にとってはクリスチャンの存在意義でもあると思います。なぜ私がここにいるのか、なぜ遡ってイスラエル民族を神様がお立てになったのか、そのそもそものお話をしたいと思っています。今年は、神様の栄光の大きなご計画を、褒めたたえるという説教を何回かしたいと思っていましたが、街道の建設もあってその機会をないままに今日までなりました。この前は人類の救済、人間が作られてなぜ救いを必要となったのかというお話を創世記の1章から3章までしました。それで、今日はですね、アドベントの2回目の礼拝として、私は神様がアブラハムを通して救い主イエス・キリストをこの世界に生まれさせてくださる、あるいはお送りくださる、そのアブラハムについて神様がどんな計画を持っていらっしゃったのか、そんな話をしたいと思っています。完全なものとして神様が人間をお作りになったのに、人間はそのとっても良いと言われた神様を裏切って、与えられている自由や特権を逆に使って神様に背きました。どの木の実を食べてもいいけども、エデンの園の中でこの実だけは取って食べてはいけない、食べたら死ぬ警告までくださっているのに、わざわざその戒めに背いたんです。この反逆の罪は大きいですね。神様のお言葉を信じない、これが最大の罪です。 最初の人がその罪を犯してしまいました。良いものとしてお作りになったその期待を裏切った愛の反逆ですね。それで人間に罪が入り、それ以降人類は生まれながら罪の中に生まれ、罪を持って生まれ、神様から離れよう離れようとします。それが人類の歴史に現れてきた通りです。そんな中で神様は人類を憐れみ、創世記三章の人類の罪の直後に救いのご計画を発表されたんですね。そしてサタンが救い主のかかとを砕くけれども、救い主はお前の頭を砕くだろうということを言われた。それがイエス・キリストの十字架、神の子が十字架につけられたということであり、これでサタンは勝ったと思ったけど、イエスは復活して死と罪を滅ぼされました。それがイエス・キリストのよる救いで、サタンはそれによって頭を打ち砕かれたわけです。サタンはしかし今なお人々を惑わして、人類を惑わし続けていますが、最後の裁きの時を待っているわけです。まあ、人類の救いがなぜ必要かということは前に申し上げましたが、じゃあその神様の救いの計画を進める道具、器として神様は人類の中で一つの民族を選ばれたんです。起こされたんです。それがイスラエル民族です。今日の説教のアウトラインで言うと、アブラハムとその子孫を選ばれたということです。その箇所が今日今読んでいただいた創世記12章のこの一節から三節です。簡単にお話を見て、長い大きい話ですから簡単に進めていきたいと思いますが、聖書も開ける方はお開きになったらいいですが、私が主に箇所を言いながら開いて読んでいきます。追いつかないという方がいらっしゃると思うので、聖書の箇所は大事なところはプリントしてありますから、後でご確認ください。まあ開ける方は早く開いていただいて結構です。私のお話ではなく、聖書の神様のメッセージだということを確認していくために、説教用紙に聖書の箇所を書いてあります。神様はここを見ると、私が示す地へ行きなさい、行くべき土地を示しておられたんです。その土地を繁栄させるという約束です。それだけではなく、アブラハムに続く子孫を祝福するということでした。それだけではない、その子孫を通して、イスラエル民族の子孫を通して全世界の全人類を祝福する。アブラハムさんは別名祝福さんと言われてもいいでしょうね。さて、そんな中で、あ、このイスラエル民族は神様は歴史の中に起こされたんだなということを今日はお話ししていきたい。で、その祝福のための神様の契約についても見ていきたいんです。15章に進みます。アブラハムは神様から次々と約束を受けました。主の言葉が彼に臨んで、夜空の星を見上げて、 見上げてごらんというあの歌はここから来てるかもしれません。これは冗談です。でも夜空の星を見て数えきれない。神様はこんなふうにあなたの子孫は増え広がると言われ、その通り世界は実現したんです。そして神様のお言葉を、神様ご自身を信じたので、神様はアブラハムを信仰によって義とする、救うことをここで約束されました。これが今年500年マルチン・ルーターの信仰義人の500年目の年です。信仰義人は15章6節に始まります。これを新約聖書で3回言われているんです。ローマ人への手紙、ガラテヤ人への手紙、ヘブル人への手紙、使徒パウロがそれで信仰によって人は信仰のみで救われるということをそれぞれの箇所から私たちにも伝えてくれています。さてその神様を、イエス様を信じるだけで救われるという契約は、実は13、17節、18節、さて日は沈み暗闇になった時、その時煙の立つかまどと燃えている松明があの切り裂かれた者の間を通り過ぎた。その日主はアブラムと契約を結んで仰せられた。私はあなたの子孫にこの地を与える。エジプトの川からあの大川ユーフラテス川まで。神様がこの範囲に土地を与え祝福を与えると言われた。でその契約はこの9節から16節まで読んでいくと、なんとその当時中近東で持たれていた契約の方法だったんです。動物とか鳥を引き裂いて両側に並べ、その間を契約の当事者が2人通るというんです。もしどちらかがこの契約を破ったら、この供え物のように引き裂かれても仕方がない。これが契約の方法でした。ここで見ると、12節を見ると、深い眠りがアブラムを襲った。そして見よ、ひどい暗黒の恐怖が彼を襲った。アブラムは寝てしまったんです。こんな大事な時に。だから礼拝の時寝ててもいいですよ。神様はその時どうされたか。17節は、煙の立つかまどと燃えてる松明が切り裂かれた者の間を通り過ぎた。これは神様の臨在、神様ご自身を表す表現です。なんと神様だけがこの引き裂かれた者の間を通ったんです。アブラムは寝てたんです。だからアブラムに責任はない。この契約を守るのはこの間を通った神様だけなの。これを無条件契約と言います。つまり偏無契約、二人のうちの一方だけが契約を責任を問われる。まあ総務契約という契約と偏無契約というのがあって、一方がこの責任を問われる。イエス・キリストを信じるだけで救われる。これは神様が与えてくださった無条件契約で、一方的な契約です。私はもう信じましたがやめました、それで契約はご破産になるかというとならない。無条件契約です。実は今から4000年前からこれは始まっていた。私たちは信じるというと、自分たちの信じる行為、信じる決断、 その強さ深さに頼ります。信念と言ったりします。信仰というのは、聖書の信仰というのはピスティスという新約聖書の言語のギリシャ語では信頼するということです。神様を信頼する、自分が掴み取るんじゃなくてそのままでいいから抱きかかえて迎えてくださる、そのお言葉と真実を信頼する。ピスティスというのは真実でもあります。私たちは常に不真実であっても不真実であっても主は常に真実であるとパウロがテモテの手紙で言ってます。真実なお方、アーメンなるお方を私たちは不真実であるにもかかわらず信頼する。その信仰によってあなたを義とする。これがキリスト教信仰です。だから私はもうダメです、そんなこと初めから分かってるよっていう。それにもかかわらず神様は一方的に無条件でその契約を表してくださった。さてここにアブラハムを選び、そして子孫と子孫を通して全世界を祝福し、そしてその祝福の内容は無条件契約であったということを創世記から確認しました。ではにもかかわらず神様が第二段階でこの契約を進めるときにこんな命令を授けられました。それが17章です。17章1節。アブラムが99歳になったとき、主はアブラムに現れ、こう仰せられた。私は全能の神である。あなたは私の前を歩み、全きものであれ。完全でありなさい。それは無理だ。そう思うじゃないですか。そんな人おらん。そうです。にもかかわらず全きものであれ。全能の神がおっしゃってるんです。私の前を歩み、生活で、生き様において。先ほど歌いましたね。あの折り返しの歌詞は、主にとどまり、主と歩む、その喜び限りなく、あなたを捨てず離れない、主は優しくささやく。この賛美は素晴らしいですね。無条件契約を、神様の永遠の愛を表す賛美です。さてこの17章にありますように、全能の神様が与えられた命令は、あの契約が無条件的であるにもかかわらず、じゃあもしあなたが完全に歩いたらあの契約は実行するよと神様はおっしゃってるんでしょうか。この17章の1節のあるいは2節の契約は契約における特約事項なんでしょうか。特約事項というのは契約を結ぶときに、これこれこうとおつは、これこれこういうことにおいて契約を結びますということで、ただしその場合特約事項というのはつける場合は、これこれのことが条件で果たせなければと、これが満たされなかったならばこの契約はなかったことにしますというのは特約事項なんです。ない場合もあるし、ある場合もあります。この街道が立ってますね。この土地を買うときに、あるいは隣のアイアに土地を買うときに特約事項を結んでいるんです。地主さんたちと。特に二つのこと。銀行の融資がなかったらいけない。もう一つは、そうですね、行政、役所が OK 言わないといけない。例えば 開発指導の許可が下りないといけない。実は2つと言いましたが、もう一つ、教会の中では教会総会の承認がなければならない、こういう特約事項を入れているんです。だからそういう約束をしないと何にも仕事進みませんから、特約事項を入れて進める。だからこの場合の17章の私の前は意味全きものであれというのは特約事項でしょうか。じゃあ誰もこの契約に預かることはできません。完全な人なんていないんですから。いらっしゃいますか。世界中にはおるじゃろう。いません。誰もいない、一人もいない。すべての人は罪を犯した、聖書はそう言ってる。さて、じゃあ特約事項ではない、じゃあなぜこんなことをおっしゃったのか。これは契約が成り立つか成り立たないかということではなく、契約によって神様の祝福を周りに世界中に与えるその使命、役割を果たすために、こうしなければ祝福の器にはなれないよという神様のお言葉なんです。私これペンだとしましょうね。今マイク持ってます。これペンだとしましょう。ペンで何かを書こうとします。で、大事なことを書いて約束したり手紙を書いたりしようとして、で、私の大事な心をこのペンで書いて人に伝えたいと思うとき、私はペンを使いたいんだけど、これが汚れてる、インクがにじみ出て、触ったらもうベトベトになる。使いたいんだけど使えない、だから役に立たない。新約聖書でパウロ先生はテモテ、弟子のテモテさんにこういうことを言ってますね。神様のお役になるのに清められた器になりなさい。神様をお使いになりたいんです、私たちを。でもあなたの、あなたが汚れているから使いたくても使えないんだっておっしゃる。だから清くありなさい、自らを清めなさいと聖書は言うんです。イエス様を信じるだけで救われるんです。天国行けるんです。じゃあどうしたっていいじゃないか。チャランポラに好き勝手に来たらいいじゃないか。どうせ天国行けるんだから。そう言ってますか？そうじゃない。私の前を歩み、全きものであれ。神様の御用をするのに、人々に祝福を与えるために、自分を清くしなさい。これがイスラエルに与えている命令で、クリスチャンにも与えられているんです。信仰によって、行いによらない恵みにより、信仰によっただけ人は救われる。けれども、神様の御用をするのに、私たちは自ら清くなるように努力し、清めていただく必要があります。その時、神様の命令された祝福を与えるという使命を果たすことができます。そのためにアブラムはどうしたか。私を恐れ、私に従えと言われたけど、なかなかそうできなかったですね。子供ができる言ったけど、25年も待った。もう自分も妻のサラも年を取って子供ができて、そしたらその前に奥さんのサラさんが、私の女奴隷のハガルから子供を産めばいいじゃない、あんたの子じゃないのと言って生まれた子がイシュマエル。大きくなってこの子だと思っていたけど違う、イサクが生まれた。まあその間、アブラムは 神様に従い抜いたわけではない。外国に行ったり、いろんな時に奥さんを姉妹だと、兄弟だと偽って、サラさんを危険な状態に二度も陥れた。けしからんやつですね。まあ、こんなことを思うと、こんな身勝手な不真実なアブラハムさんが、やがて創世記22章を見ますと、イサクが大きくなって、もう父親よりも大きくなり、立派な若者になっている。そのイサクに神様が、そのイサクを捧げようと言われたんです。22章1節、これらの出来事のうち、神はアブラハムを試練に遭わせられた。どうして神様を信じる人が試練に遭うのか。清めるためです。本物にするためです。一回や二回じゃない。何度でも何度でも私たちは試練を受けます。その覚悟がいりますね。救われるのは恵みにより信仰によるんですが、狭い門から入り、細い道を通りなさい。十字架を追って歩きなさい。これが試練の与えられる意味です。アブラハムは、はいと言って、一晩考えたでしょう。奥さんにも話さないで、朝早く起きて薪を自分で用意して、モリアの山に向かっていった。しもべたちも二人連れて行った。お父さん、薪はありますけど、供え物の生贄はありませんね。神様が用意してくださるよ。そして祭壇を築いて薪を、焚き木を置いて、そしてイサクを手足をくくって、今まさに殺そうとした。神様はとどめられましたね。あなたの覚悟のほどは分かった。これが22節でした。22章の16節、仰せられた。これは主の御告げである。私は自分にかけて誓う。あなたがこのことを出し、あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったから。私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。使命を果たすためにアブラハムはこの試練を乗り越える必要があったんです。こうして契約はさらに更新されました。さて時代は移ります。創世記の後半、アブラハムの子、イサクの子、ヤコブの時代、ヤコブのさらにその子供ヨセフがエジプトで総理大臣になった。この前の17章には400年間のまさに神様は外国であなた方は奴隷となり、そして戻ってくると言われた。歴史はその通りになりました。そしてエジプトからイスラエルの民を解放したモーセは出エジプト記19章に飛びますと、こんなふうにあります。19章5節、今もしあなた方が 誠に私の声に聞き従い私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから。私の契約を守る。神様がアブラハムと結んだあの契約、イサク、ヤコブと結び続け、今モーセと結び直している契約です。これはモーセに与えた、確認した契約ですが、シナイ山で与えられた契約ですから、シナイ契約ともモーセ契約とも言われます。そこで神様おっしゃいました。私の宝となる、ね、イスラエルの民を神様は私の宝だとおっしゃった。私たちはイエス様を信じて神のことをされました。イスラエルの民もずっと前に宝の民だと言われましたが、新約聖書はイエス・キリストを信じる者はアブラハム・モーセを通して確認された契約のように、イエス・キリストを信じる者は宝の民だと言われるんですね。まあ、自分がつまんないクリスチャンだから、まあ大したことないから、自分なんか神様の目に留まらないよと思っていらっしゃる方がいらっしゃいませんか。あなたは私の宝だ、こうおっしゃるんですね。クリスマスで言うと、神はその一人子をお与えになったほど私たちを愛してくださった。一人子のイエス様が私たちへのプレゼントです。でもヨハネの福音書のさらに6章に行くと、父なる神はイエス、子なる神イエス・キリストにプレゼントを与えたんです。それがイエス・キリストを信じる人々、クリスチャンです。私たちはプレゼントとして一人子をいただくけど、実は私たち自身がこの自分ではつまんないと思う、汚れていると思う、不忠実だと思う、こんな私がと思うものを、なんと天のお父様は御子イエス様に最高のプレゼントをしたんです。それが私たちです。セルフイメージお持ちでしょうか。本来聖書の言う通り、私は神様の宝物だ。ありがたいですね。ああなれこうなれではなく、あれもこれもできない、なのに宝物だと言ってください。宝の民だ。ではここで私の契約を守るならと言われている御説は、つまり17章にあった私の前に歩いて全き者であれという、その使命を果たしなさいという意味です。ではもうさらにもう一つのことは、モーセに与えた命令を申命記の31章でもう一回確認したいと思います。申命記というのはモーセの説教が、荒野での説教がまとめられていると言っていいでしょう。31章の11節に、イスラエルのすべての人々が主の選ぶ場所であなたの神主の御顔を拝するために来るとき、あなたはイスラエルのすべての人々の前でこの御教えを読んで聞かせなければならない。民、男も女も子供もあなたの町国の中にいる在留異国人も集めなさい。彼らがこれを 聞いて学び、あなた方の神主を恐れ、この御教えのすべての言葉を守り行うためである。なんで勉強せんといかんの？信じるだけでいいじゃないの。そうじゃない。この契約を繰り返し繰り返し、大事な時に御教えを読んで聞かせ、教え、守り、行わせることをモーセは言い残したんです。13節、これを知らない彼らの子供たちも、これを聞き、あなた方がヨルダンを渡って所有しようとしている地で、彼らが生きる限りあなた方の神主を恐れることを学ばなければならない。なんで聖人化があるの？なんで教会学校があるの？なんでサムエル予前があるの？なんで祭歌があるの？なんでボーイで学ばないといけないの？訓練しないといけないの？これを知らない彼らの子供たちもこれを聞きです。まあ、こんなことを神様は私たちに与えてくださっています。このことを私たちは覚えますが、まあ、クリスチャンはね、イエス様を信じていくと、イスラエルの民があのエデンの園で神様に背いて逃げ回っていた、隠れていた。そうではなくて、罪を犯す前は一緒に親しく語り合っていた。それを取り戻すために神様はイスラエルの民と親しい関係に戻した。まあ、このことはもう開きませんが、レビ記の26章に実は書かれてあり、それは神様との霊的な交わりの回復だけではなく、あのエデンの園のように豊かな土地になりますよ、その約束がレビ記の26章にも書かれているんですね。まあ、今日はの時間の関係で割愛しますが、今日ですね、神様がレビ記の人々にこう、レビ記でこう書きました。私はあなた方の神となるために、あなた方をエジプトの地から連れ出した主であるから、あなた方は聖なるものになりなさい。私が聖であるから。今日天上界の時にヨハネの15章を読みました。私があなたを清くした。清いっていうのは、私たちの中身が変わるよりも、イエス様のお言葉でイエス様を信じた私たちを、もうあなたを清くした、十字架の血潮であなたを罪の中から選び分かった、清め分かった。これが聖書が言う、私が聖であり、あなたを清めた、清いものとした。だから実質的にあなたもできる限り清くありなさいよというのが聖書の救いのお話です。今日まとめたいと思います。神様は契約を諦めておられない。アダムとエバが犯した罪から人類を救い出すという計画は実現されます。そのためにアブラハムによってイスラエル民族を選びました。マタイの福音書、新約聖書の初めにアブラハムの子とイエス・キリストの系図とあります。神様はエデンの園のように神様と親しく語り合える関係を与え、今イエス様を信じ、聖霊を心に宿し、聖霊様によって神様と親しい交わりができる状況にもう戻してくださっているんです。神様の言葉を聞いて、聖霊によって祈り、神様と交わりをする、 これがデボーションです。こんな特権を使わないもったいないことがあっていいでしょうか。その契約は実は神様は決してやめないとおっしゃるんです。エレミア人へのエレミアの予言31章。それにもかかわらず背き続けたイスラエルの民に対してアッシリア帝国に捕らえ移されたり、ユダはその後バビロン帝国に捕らえ移されて神の裁きを受けた、懲らしめを受けた、試練を受けた。じゃあもう見捨ててしまうのかというと、エレミア31章3節、主が遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。先ほどの賛美を思い返しませんか。まさに主にとどまり主と歩むその喜び限りなく、あなたを捨てず離れない、主は優しくささやく、永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。私たちがどんなに不誠実を続けていても神様は見捨てられない。二十節、エレミア31章二十節、エフライムはイスラエルの民の別名です。私の大事な子なのだろうか。とってもそうとは思えないね。それとも喜びの子なのだろうか。そうでもない。私は彼のことを語るたびにいつも必ず彼のことを思い出す。それゆえ私の腹綿は彼のために罠なき。私は彼を憐れまずにはいられない。神様は選び出したご自分の民を、救い出した民を憐れむことをやめることはできない。神様はご自分が選ばれた無条件契約の制約を自分もやめられないとおっしゃってるんですね。そこにはイエス様の苦しみ、父なる神様の一人子をくださるほどの苦しみがあります。私は彼らを憐れまずにはいられない。その愛を覚えるクリスマスを過ごしていきましょう。お祈りします。天のお父様、あなたの大きな大きな計り知れない愛、優しい御声を私たちが聞き分けるように、あなたは今日も語りかけてくださっています。あなたを信じている者がもっともっとあなたを愛し、全く従順をもって仕えていけますように。あなたから離れていたと思える人はあなたの愛にもう一度飛び込んでいけますように。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。